皆さん、こんにちは。BNI メンバーの安さやかです。今回は、ナショナルカンファレンスの会場、沖縄コンベンションセンターより公開収録でお届けいたします。第227回は、ビジター体験を作ると題して、BNI ジャパン、ナショナルディレクターの大野代表と、BNI 東京港中央リージョン、エグゼクティブディレクターの大竹さんと共にお送りいたします。このポッドキャストは、コンビニの人材育成を支援するコンクリ株式会社と、ビジネスの自走化を支援するアクションコーチの提供でお送りいたします。それではお二人目参りましょう。次は磯島純一郎さんです。よろしくお願いします。皆様拍手でお迎えください。それでは磯島さん、よろしくお願いいたします。
はい、東京 MS リージョンリベルタチャプター飲食店向けファンクラブアプリサンキューつけてねの磯島です。よろしくお願いします。
はい、このサンキューつけてのアプリを開発されたのがまさに磯島さんです。ぜひ皆さん会員登録してみてください。はい、それで
はは い、
今日の内容よろしくお願いいたします。
私が小野さんと大竹さん、安さんにご質問したいのは、ビジターさんが定例会に参加する価値を高める方法についてです。私が前期ですね、プレジデントを拝命した時に、この問題について自分なりに考えました。その時に思ったのは、ビジターさんを迎え入れる準備をするのって非常に大変だし難しいなと思いました。そう思ったのは、例えば私が本業で非常に大切なお客さんに営業しに行く時は、絶対にホームページはめちゃめちゃ調べますし、代表の方の経歴も調べて共通点を探して、著書があればそれも読んで共通点も探して準備活動をすると思います。ただビジターさんが例えば20人来るってなると、そこまでの準備をするのは非常に大変で、なかなか現実的には難しいです。私たちのチャプターでは AI のスペシャリストがいたので、横軸にメンバー、縦軸にビジターを置きまして、それぞれのビジネスの B2B なのか B2C なのか、業種は何なのか、メインターゲットの企業規模は何なのか、それをすべて AI に読み込ませて、ビジネスマッチングを1から10で算出しました。その点数に応じてブレイクアウトルームを分け、そして8点以上の点数が高い人に関しては、事前にメンバーになぜ点数が高いのかを共有しました。これはただ一つの手法に過ぎないと思うんですけれども、大野さんとか大竹さんが考えるビジターさんを迎え入れる、その価値を高める、そのマインドとか、そういったものをぜひお伺いしたいです。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今の磯島さんのお話は、やはり毎週ビジネスミーティングをすると、ビジターの方をたくさんお迎えするかと思います。ビジターの方がどうしても数に皆さん気になってしまって、今日何人だろうねなんていう話をしたりするとは思うんですが、個々のビジターさんの例えば特性だったりとか、どんな仕事をされているのかっていうところを、どういうふうにこの事前のミーティングの限られた時間の中で用意していくのか、準備していくのかっていうところが、結構皆さんもお悩みのところじゃないかなと思います。ビジターの方を招待して、その方々に問題解決の提供をできる、そういったきっかけをするためのポイント、マインドセットについてお話をしていただきたいということなんですが、大野さんいかがでしょうか。
これもすごくいいテーマでですね、深いと思うんですが、私が基本的にビジターさんをお迎えして、ビジターの方々が価値を感じてくれるポイントっていうのが多分大事だと思うんですね。私たちよく見間違ってしまうことが多いなと思うのは、効率と効果の話をするんですよね。効率っていうのは、例えば今おっしゃってたように、たくさんのビジターさん、例えば20人とか来られると、やっぱり対応が大変じゃないですか。なので、どうしても効率をどうしたら上げられるかっていうことを考えて、もちろん AI とかね、今おっしゃっていただいてもすごくいい取り組みだと思うんですけど、じゃあそれをビジターさんから見た時にどう価値を感じてもらえるかっていうところなので、それでマッチングができて、ビジネスになりました、これはすぐビジネスになるなという、もしかしたら手っ取り早く仕事を見つける仕組みかなって誤解されてしまうかもしれない。そうではなくて、私たち多分参加してほしい新しいメンバーの方、ビジターの方っていうのは、まず関係を大事にする、メンバー同士の関係を大事にして、その先に ビジネスがついてくる。それにリレーションシップファースト、ビジネスセカンドというような形ですね。そういったマインドの人をどうやって見極めるかみたいなところも大切だと思うので、すぐにビジネスになりますよっていうところを、まあ、散らかせるっていうのも一つの方法ではあるかもしれないんですけど、優先順位としてはおそらくここの仲間になると、こうやってお互い気にかけてくれる人たちがいて、自分の居場所だっていうふうに感じてもらえるかどうかだと思うんですね。私もやっぱりビジターとしていくつかのチャプターに訪問させていただいたことが、まあ、イギリス時代の話なんですけどあるんですけど、でやっぱり差が感じられるんです。 A というチャプターと B というチャプター両方同じ州に訪問したんですけど、例えば人数が多ければいいかっていうとそうでもない。もちろんビジネスがたくさん生まれそうだっていう感覚はあるんですけど、私がたまたま行ったチャプターがそうだったのかもしれないんですけど、メンバー少なかったんだけども、まず最初に受付のところでお迎えしてくださったビジターホストが、日本だとよくあるじゃないですか、デスクに張り付いていて受付のテーブルの後ろで座って対応しているビジターホストの方もいらっしゃったりするんですけど、その時は本当にテーブルから離れて、ようこそいらっしゃいましたって言ってお待ちしてましたよっていうふうに迎えてくださったんですよ。それがある意味新鮮だったんですけど、こんなに歓迎してくれるんだっていうやっぱり嬉しさもあったんですよね。ポッドキャストでも話しましたけど、居酒屋系と高級ホテル系の話をしてるんですけど、やっぱり個別のというか丁寧な対応してもらうと嬉しいです。仕組みを作って、例えば誰か来られたら合図をして、皆さんで大きな声で拍手をしてお迎えをするっていうのもありだと思うんですけど、それぞれのビジターさんがどういうふうにそれを受け止められるかっていうところがすごく大事かなというふうに思いますね。それが価値を感じてもらえるようなチャプターを作っていくヒントになるのかなというふうに思います。
はい、ありがとうございます。大竹さんはいかがでしょうか。
加入しないビジターさんに対してどんな B&I の体験を提供するかっていうところを四十島さんが考えられたのは素晴らしいなというふうに思いました。9割の方は加入されないと思うんですね。その方たちがどういう印象を持ってどういう口コミを周りにするのかということがリファーラルマーケティングにおいて大事だというふうに思うんですよね。そこにすごくフォーカスされていて、加入する方も加入しない方も最高の体験をしてもらおうというためにたくさん工夫をされている。これは素晴らしいなというふうに思いました。よくマーケティングの世界で顧客の期待を超えるっていう言葉あると思うんですけど、私たちはこのギバーズゲインという考え方をもとに、顧客の期待だけじゃなくて、利害関係がある人の期待だけじゃなくて、周りの方すべてに対して期待を超えていこう、期待を超えるギブをしていこうということをしているのが私たちの活動だと思うので、まさにそこに取り組まれている事例だなと思ったので、本当に素晴らしいと感じました。ありがとうございます。
大竹さんが9人の方は入られないって言われたので、誤解がないように私ちょっとコメントをさせてもらうと、今確かに大竹さんおっしゃったように、だいたいビジターさんが来てくれた数に対して申し込み書の定数の率がだいたい1割を切って、まあ 5% ぐらいだから、20人に1人ぐらいしか加入してないような日本は状況なんです。世界的に見るとやっぱり 20%、30% が結構普通にあって、マレーシアも最近ちょっと話を聞いたところによると、一時期やっぱり 10% ぐらいだったのが今 20% は当たり前で、チャプターによっては 30% 以上コンスタントに出しているところもあるというので、今コンバージョンというところのテーマってまた別のトピックになるので、あまり時間は割かないですけど、そこは一応共有しておきたいなと思いましたので、ちょっとコメントさせてもらいました。
はい、ありがとうございます。磯島さんいかがですか。
はい、そうですね、やっぱりこうこれだけの規模になっても、大野さんが言ったようにビジターさんを迎えるマインドだったり関心、そういうのが大切なんだなっていうことを学ばせていただきまして、やっぱ B&I って最高だなって思いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。まず大津以上に効果というところで、一人一人のビジターの方の参加価値を一緒に高めていけるといいですよね。磯島さんありがとうございました。